恵み深い天のお父様、さつき晴れの本当に素晴らしい天候の中で、心いっぱい賛美を捧げ、祈りを捧げ、また神様からの御言葉を開こうとしています。遠くから近くから、また毎週来ておられる方、久しぶりに来れた方、子供から、ご年配の方々まで、共にあなたを崇めることができ感謝します。全国に散っていたり、病のためにここに来れないたくさんの方を覚えていますが、今インターネットで共に礼拝を捧げている兄弟姉妹も祝福してください。今日はちょうどご主人を亡くされて1年となられる菅波みどり姉妹の息子さんであられた誠一さんの奥様恵子さんが東京からはるばるおいでくださいました。先ほど納骨室で祈りましたが、慰めが菅波家のお一人一人に豊かに注がれますように。また今日大分から来られた晩さんを祝福してください。その他今日集われた方々の心の中にある願いをあなたが引き上げて、そしてあなたの御業をこの1週間のうちにどうぞよろしく表してください。引き続き宣教師として着任されたモニカ先生のお働きも神様がさらに、祝して力づけてこの土地でお持ちください。また入院中の森兄弟、また田村姉妹に慰めと癒しがありますように。これから聖書の言葉をご一緒に見ますのでお導きください。また通訳してくださっている姉妹にも力をお与えください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。ゴールデンウィークが終わりましたけれども、皆さんはいかがでしたでしょうか。私は孫が来まして、急に思い立って女の子だったので、そうだ、いつかリカちゃん人形のあそこに連れて行こうと思っていたのを思い出して午後から行った形だったんです。自分の子供を連れて行った以来じゃないかと思います。何十年ぶりかで行ったんです。で、よかったなと思ったのは、違う男の子の孫たちを連れて行かなくてよかったなと思ったんです。本当はみんな一緒だとよかったかなと最初思ったんですが、ほとんどいなかった男の子が、稀にお兄ちゃんか弟がいて肩身狭いような感じで、まさかドレスを着るわけいかないし、人形なんかあんまり興味がないような感じでもそもそもそもそしていました。あ、やっぱり女の子だけでよかったなと思ったんです。今流行ってるのか流行ってないか知りません、リカちゃん人形。しかし30年40年と、いや、こんなに人形が続くっていうのも長い間っていうのもすごいなって。というのは、ある人形は割と顔が大きいんです。なんか小顔流行ったら小顔の人形になったのかなって時代を感じたりもしたんでした。今日の聖書のお話のテーマは、揺るぎない信頼関係。親子も夫婦も信頼関係が大事です。しかしここは教会だから、神様と私たちの揺るぎない信頼関係は一朝一夕にとはいかないんです。リカちゃん人形も20年、30年、40年で蓄積されて積み上げられて、さらに素晴らしくなってっていう面もあるんじゃないですか。神様と私たちとの関係も年が経つごとに、私は建物を建てて、ああなるほどなって、何も新築だけがいいんじゃないんだなって、欧米に行くと中古の方が手をかけて価値があるってよく聞くんですが、わざわざエイジング加工したりして、なんだか昔の中世のような建物の雰囲気をわざわざ汚したりして、だから10年経って少し苔が生えてるような壁も、10年生きてきたんだな、この家の人々と一緒にって味があっていいじゃないって、なるほど、そういう視点、そういうものの見方も建物だけじゃなく私たちの人生だって、生きてるんだからって、もう平平凡凡と10年間来るはずないんだからって、転んで傷ついてつまずいて、あの時あんなこんなことがあって、そういう中で神様と私たちの信頼関係が ABCD を勉強したら揺るぎなくなるっていうんじゃなくて、時間をかけて揺るぎなくなるのかなって。今日は揺るぎない信頼関係ということで、パウロ先生何度も言います、この地上に残した最後の聖書の言葉、牧師さんの手もてに宛てた2番目の手紙、 最後の手紙第二手もて1章の11と12を学びますので、まず最初に11節をご自分の聖書でもモニターでもお読みいたしましょう。はい。私はこの福音のために宣教者任命されたのです。皆さん復習します。この福音のためにとありますが、皆さんこの福音というのは先週10節と9節で学びました。神様は大きなご計画を熱い思いでお持ちで、それはキリストとなって現れた。私たちは死をもって終わる。死の恐怖もあります。今日が楽しくても死んだらどうしようってみんなあります。潜在的にももうそれをゴミ箱に捨てるように死を葬って命の世界をもたらしたんだとこんこんと説明したのが先週でした。で、あの福音のためにパウロ先生は使命をいただいたんだというのが今日の第1番目なんです。皆さん生きてる人はみんな使命があります。なんでお母さんなのって、子供の責任誰が持つのって、なんで奥さんなの、なんで旦那さんなの、なんでおじいさんなの、なんでこの地域なの、なんでこの会社のこの立場なのって、みんな重荷があるんです。使命が与えられてる。いやー、亡くなったら朝から晩までのんべんだらりんとしていいんじゃないか、そうはいかないです。すぐ飽きてなんだか虚しくなって、誰かが私を必要として欲しい、誰かのために意味ある人生を送りたい、これは人の心の普通の、考えだと思います。パウロ先生はあの素晴らしい福音に出会って、出会っただけじゃないんです。そのために宣教者、使徒、教師として私は任せられたのだと言うんです。へえ、一人三役かって。皆さん、ここにない言葉も後でご紹介しますけども、いや私はお母さんとしての使命がまだ重荷が降りてません、子供は中学生ですからという人もいると思います。まあ私は会社だと15年やらないといけないでしょうねと、12年間お世話になったからそれを後輩に伝えていかないといけない使命があると思いますとか、この地域に来たのはこういう使命があって、この教会の一員であるのはこういう使命があると思いますとか、いろいろあると思います。じゃあパウロ先生はというと、私はまず第一に宣教者として任せられたのだ。まあ実は数年前から宣教師の人どなたかこの教会に来てくださるとありがたいがなって話していたことはあったんです。本当に急遽、まさか私たちアメリカ人の宣教師が作った教会でしたから、ヨーロッパからドイツから宣教師の先生が来てくださるとは、ああこれは神様の計画だったなって。先週お話ししてて嬉しかったのは、ああやっぱり金髪っていうのは素晴らしい賜物だ。また黒人の人もまた白人の人も、私たちはアジア人が多いので、これも賜物だなって。歩いていると声をかけられたり、そしていやこの教会で宣教師として来たんですって言ったら、日本人が言うと、私教会なんです、私キリスト教の伝道師なんです、私牧師なんです。え、なんで、日本人はみんな神道じゃないの、みんな仏教じゃないの、なんであなたみんなと同じじゃないのっていう反応がままあります。しかしヨーロッパからなんではるばる来たんですか、いやキリスト教の宣教師です、あそりゃそうでしょうねって、ああご苦労様、それはどういうことですか、どういう信仰ですか、してどうしてこの土地に来たんですかと、割とすんなり話に入りやすいって、レジに行ってもあこれはいいことだなって。やっぱりパウロ先生も宣教師としての面が強かった。ブルドーザーみたいに道なきとこに入っていくんですよ、誰も行ったところないところで伝えるんですよ。そういうパウロ先生の使命があった。皆さん歴史ものの映画が好きな人は、中世でもいつの時代でも王様がいて領主がいて、まさか王様が自分で農民のところに来て、私はこう考えているのだと、今年の秋はこういう作業をしろだのと言いませんよ。しかし王様に使わされた人が使わされるんです。使わされた人は王命だっつってね、そうするとなんだこいつは王じゃないじゃないかって石投げたりなんだりしません。それはほとんど王様と同じように丁寧に扱われる、崇められる。王様じゃないんです、宣教師も神様じゃないんです。宣教する人はしかし神様から任せられて王の言葉を告げているのだ。王がこれから この土地にどういう思いを持っているのかを今告げているのだと受け止めるように、神様に任せられて使わされている、ああ宣教者なのだって。パウロ先生は宣教者の使命があったんです。皆さんはどんな使命がありますか。いや私は宣教師でないし、肌の色もアジア人だけど、私宣教の賜物あるかもって、案外人は臆するらしいけど、私言いたくてしょうがないって、あなた日曜日どこ行ってんの、私教会行ってるのって、 そんなこと言わなくてもいいけど言いたいって言って、そしてギクシャクしたらってそんなこと考えないって、何人かに一人が私も行ってみたいかなって言ってくれるのが嬉しくて、って種まきだけしようと思って、あ、その人は宣教者としての使命が委ねられているんじゃないか、任せられてるんじゃないのって、やっぱり私も言いたいかもしれないです。パウロ先生は二つ目に自分は使徒だと言いました。これを福音のために、皆さん使徒っていうのは何回も説明しました、もともとは12人なんです。イエス・キリストのそばで一緒に食べて寝て飲んで説教を直接誰かの口を通さずに直に聞いて見て、十字架の使徒復活の目撃者です、体験者です。私はいろんなところで福島県の震災をお話しすると、やっぱ島根県の人が震災について考えましょうというのと違うっていうんです、距離感と迫力が。また岩手県の人が福島県の震災について私解説しますというのと、直に福島にいた人の口から聞くのでは違うというんです。十二使徒というのはまた生きじゃないんです。あの時代に直接生きて心臓ドキドキバクバクしながら、あ、本当にこの方は神の子であった、本当に神様はこの地上をこういう思いで、十字架の今日お明かしにあったように、父よ彼らの罪を我が身をもってお許しくださいと、ね、直に目利きした人から伝播されると、それは相当の迫力ですよ。もう第一次目撃者ですから、ね、ところがパウロ先生は12人に入ってないんです。今日開きませんが、だけど私は早産の子というのは変わった言葉を使って尽き足らずと訳されているんですが、その後キリストがこの地上で十字架で亡くなられて天に帰られるまではいなかったけど、その後キリストに行くしと思って迫害していたら、突然キリストが現れて直に、だ弟子の口じゃなくて、でキリストと会話して、あなたどなたって、私はイエスだって、あなたの人生それでいいかって、だから直接私もキリストと会ったので、13番目の人のように自分を自認したんです。皆さん、私たちはキリストの時代じゃないから自分は人だと言えませんが、やっぱり人的な使命ってあると思いますよ。だってこの教会翼の教会で、いや大震災の大嵐の中で翼の陰にもそもそっと入って何体験したって、直接キリストどういうふうに見えたって、どういうふうに今思ってるって、また聞きじゃなくて自分の口で話したらって、自分は事故にあってって経験の人も、事故の中であったキリスト、深刻な病の中で生きるか死ぬかを問って、私そんな経験ないって、であなたそれでキリストどういうふうに見えたのって、どういうふうにあなた変わったのって、それはその人の体験なんですよ。キリストの約3年間一緒にいた人はその体験を語る使命が与えられた。パウロは10人にいなかったけど、後からキリストと天から声が聞こえて目が見えなくなって特殊な経験したから、使徒として自分を辞任して任命されて派遣されているんだって。皆さん、この間震災被災地の宮城県の被災地でしたけども、居場所ハウスとかって、へーってなかなかいいっていう解説でした。皆さん、震災の後自分の家が流されて亡くなって、自分の居場所どこって、立ち位置がないと生きていけないんです。軸がないと。で、誰でもいいから来てねって、なんか本が並んでました。ちょっとお茶でもあるんでしょうか。なんかうちの教会と似てると思ったんです。別にうちの教会は居場所ハウスとは呼んでいませんけれども、誰でも来てくれたらいいなって。テレビで映ってたのは、やっぱりお年召した人が中心だったかなと思ったけども、例えば火曜日この教会で震災の後カフェ開くようになって、誰でも来てほしいって。この地域の人も、いろいろぐるぐる回ってきた人も、別に若い人でも男性でも女性でも具合がいい人でも健康な人でも関係ないから、ここを居場所として何かお説教を聞かせられるわけじゃないから、とにかく来てほっとしてくれたらいいなっていうのとちょっと似てると思ったんです。そしたら今度挑戦したいのは、やっぱ食事が必要だから、昼食を、週に1回かどうか分かりません、テレビでやってたので、昼食もチャレンジしてみようかなと思ってると。で、解説する人がなかなか素晴らしい試みだと思うって、うちの教会もなんだかちょっとそういうことと似てるようなことを、居場所ハウスみたいなことをしてるっていうことになるのかなと思って、ぼーっとそれを見ていたんです。で、私はこう思いました。パウロ先生はものすごい強烈な光を浴びて、キリストの声をその耳で聞いてすごい体験したんです。私そんな体験ないけどって、ないけど、教会というのはもともと呼び集められた人の集まりという意味なんです。勉強会でもなければ、大学でもなければ、会社で利益を出すために共有しているわけでもない、なんか目論んでるんじゃないんです。呼び集められた、 あなた来たら、あなたも来たらって呼び集められて終わらないです。今度呼び集められて体験したことをあなたなりに言ったらって、あなたなりにあの山で証ししたらって、あなたの里でそのことを直に言ったらって、本で文字で読むのと直に聞くの違うよって。私はそれをね、ある魚のようなイメージなんです。魚が、小魚をいっぱい自分の子供を泳がせている。卵の世界だから孵化して、しかしいざ危ない、大きな魚来たとなれば口の中に小魚が全部ハッと入っちゃって、もう口の中に入ったら親の魚が守るから大丈夫ですよ。で、親がじーっと見て危険が去ったと思ったらまた魚がブワーッと吐き出すんです。で、私たちもキリストの懐に来て、あなたそういう体験したのは、それはあなたの特殊な体験で、それは恵みだよって。あなたは人とは呼ばれないけど、人のようにブワーッと吐き出されるわけじゃないけど、ぬくもりを経験したが、あなたなりに証ししたらって、あなたなりに言ったらって、テープレコーダーじゃないんだから、あなたにしか言えない角度で、あなたにしか言えない言葉で、あなたにしか言えない後ろ姿とにじみ出てくるもので言ったらって、そういう意味ではパウロは文字通り人だったと思います。私たちは人とは言えないかもわからないが、人的な使命もあると思いますよ。で、パウロ先生は、私は宣教者だけじゃない、人だけじゃない、教師としても任命されたのだ。いや、私は教える賜物がない、頭が混乱してきて、私は整然と教える賜物があるとか、いろんなタイプがあるかもしれません。しかし私はこう思います。この教会はいろんなものを失って、ガタガタになって、本当にないものだらけになって、神様が憐れんで、じゃあこの人どう、あの人どうって、いろんな人を補うように与えてくださったんじゃないかなって。報告の中でも、働く男のセミナーの案内があって、女性でもいいですよって先週ありましたけども、やっぱ教える賜物のある人を使わせてくださって、宣教師の先生も教える賜物が、あの進学校で16年も教えてこられたし、また別に誰かが誰かを教えるんじゃなくてもいいんです。テキストを使って、小さなグループでお互いに、え、あなた聖書の箇所こういうふうに読めた、私は今日の箇所こう感じた、同じお説教を聞いても私はあそこが心に残った、え、そんなこと言ってたっけって、お互いに教え合う。それはやっぱり教え合うということは必要なんです。あ、私たちにも教え合う教師としての賜物は、特殊な人だけじゃなく、みんな与えられているかもって。しかし宣教者、使徒、教師だけではないんです。他にいろんな賜物が与えられてるんです。じゃあ今日の引用箇所の10を出していただくと、まず第1コリントの12章27読みましょう、はい、あなた方はキリストの各器官なのです。ああ、そうか、教会というのは体だったっけなって。髪の毛、まつげ、皮膚、小指、内臓、ね、ある人は盲腸、わからない、全部必要だよって、みんな違うよって。小指にしかできないことってないですかって、あるいは5本の指合わせて初めてできることもないですかって。皮膚も大事ですよって。目は耳と違うでしょうって。耳だけであって目がなかったら変なことになっちゃいますよ。みんな大切なんですと。じゃあこれを土台に使命を考えると、28節読みましょう、はい、そして神は教会の中で人々を次のように任命されました。すなわち第一に使徒、次に預言者、次に教師、それから奇跡を行う者、それから癒しの賜物を持つ者、助ける者、治める者、威厳を語る者なのです。初代教会はこのようにして書かれていました。ああ、私治める賜物あるかなって、いや私に司会させるとめちゃくちゃになっちゃうっていう人もいないでもないかもわからない。あ、私はそういう訓練を受けてきたから、いろんなことをまとめる賜物があるかも、誰かを助ける賜物があるかも、いろんな賜物の人が教会みんな違うんです。足の指も必要で、じゃあ手の指いらないなんて話はない、みんな違ってみんな必要なんですよと。じゃあ29節読みましょう、はい、みんなが人でしょうか、みんなが預言者でしょうか、みんなが教師でしょうか、みんなが奇跡を行うものでしょうか。一人が全部の役ってはありえない。あ、私あの人があるものないって言う必要もない。みんな違ってそれぞれに喜び合って組み合わされて一つの調和した体って麗しいですよねって。皆さん、私たちは使命が与えられる中で、私たちの神様との信頼関係がだんだん強められていくんですよ。じゃあ この使命が与えられているっていうことは楽ちんですかっていうと、いや、それぞれ人生で使命が与えられているっていうことは苦しみも半分あるでしょうって。お母さんになったら、いや、子供から解放されたいと思ってもそうはいかないです。あなた責任どう考えてるのって、あなた父親としてどう責任考えてるのって。調子のいい時はやるけど、調子悪くなったらもう父親辞める、そうはいかないんですよ。パウロ先生、宣教師として任せられ、また教師として任せられ、また人としての使命を全うしたかって問われたら、やることが結構しんどいんです。何でもやれば案外しんどいんです。それが信頼関係をエイジング加工のように、あ、この年輪は5年前の台風の後だなって、この3年前は大火事が起こって木の半分焼けたけど、それでも命つないだ痕跡だなって、これが揺るぎない信頼関係に実は必要な長年の道のりなんです。まず使命が与えられ、そしてそれを長年の間で育んで培っていくんです。じゃあ今日の聖書の箇所の続きに戻りますと、12節ご一緒に、長いけど12節読みましょう、はい、そのために私はこのような苦しみにも遭っています。あ、ここで区切りましょう、ね、皆さん、使命が与えられたら苦しみ半分ですよという感じでしょうか。苦しみもあるんです。それは会社である部署が任せられたら、あなた昇進してよかったねときっと言わない、いかないんじゃないですか。その分、いや、しんどいことも多いなって。店長に任せられたら、店長さんって偉いですねって、いや、それもあるけど、しんどいことが普通の人よりも2倍3倍あるよって。聖書でもパウロ先生が三役も与えられたら、それは苦しみも与えられたと同じですよって。しかし結論を言いますと、皆さん、苦しみっていうのはやがての時に全部帳消しになるんです。お釣りが来ます。だってこの建物を建てる時いろいろ大変だったはずです。大変でした。なんだか認可も下りないし、材料が入らないし、大工さんがいないし、しかしできちゃったら足し算引き算してどうですかって。いや、あれ、あのパーティションいくらかかったかな、あの時高いだの低いだのっていろいろやりとり忘れちゃったって、ね、あなたの家にあるこの調度品いいけど、この調度品ってどんだけお金かかったのって、いや、あの頃覚えてたけどすっかり忘れちゃった。そんなことよりもこの調度品手に入れてよかったなってのしか今覚えていないって。後になって結果が出たら、全部それまでのプロセスの苦しみはお釣りが来てしまうんですよ。パウロ先生も苦しみがなかったとは言わない。しかしその苦しみの中で実は信頼関係が育まれてきたんです。そのために越えないといけない山があるよ、壁があるよっていうのは、しかしから、2行目のしかしからお読みしましょう、はい、しかし私はそれを恥とは思っていません。皆さん、手元の手紙によく恥って言葉が出てくるんです。福音を恥とするなんてね、私は恥ずかしいと思ってないって。うわー、パウロ先生もともとは超エリートで、この国の国会議員がほぼ約束され、そうしてみんなにラビ先生先生って言われてたのに、今はあんなして石投げられて、今は投獄されて多分処刑されるって言われてるよ、うー、恥ずかしいってね、思ってないって。私は誇らしく思ってるって。全然この世の栄達を逃してなんて貧乏くじ引いたんだなんて思っていないって。私はそれを全然恥と思っていないよと言ってることは、これを受け取ったテモテ先生に、若いテモテ、テモテはあんまり勇気があるタイプじゃなかった、あなたにも恐れがあって、それは自然だけど、当然だけど恥ずかしいと思うなって。これはね、この試練は超えられない試練じゃなくて、あなたが飲まれるための試練じゃなくて超えるための試練だって。じゃあ引用箇所の20、ここで読みましょうか。テモテの手紙にどのように書いてあるか、同じ第2の1章の8節をまず読みましょう、はい、ですからあなたは私たちの主を証しすることや、私が主の囚人であることを恥じてはいけません。むしろ神の力によって福音のために私と苦しみを共にしてください。ということは、恥ずかしいと思って離れていった人が結構いたっていうことなんです、裏を返せば。でもあなたはそうなるな、ね、あなたは主を証しすることや、パウロ先生が今は罪人として囚人となっていることを、あの先生の弟子だっていうと自分の立場も悪くなる、人に何やられるかわからないとか言わないで、ね、超えられない壁じゃなくて、潰されるためにそれがあるんじゃなくて、あなたはそれを乗り越えるためにあるんだと、 むしろ神の力によって福音のために苦しみを、苦しみがあるからやめたって、この重荷があるからしんどいから重荷そのものやめたって言ったら、もう人生が成立しないんです。信仰も成立しないんです。だからそれはあなたの信頼関係が強くなるために与えられたあなたへの試練なんだと捉えなさいと。じゃあ当時実際あの人この人はどうだったか、じゃあ15節に飛びますね。15節見るとここに名前が出ている人たちはどうも形勢不利と見て、まあ、キリストの弟子の中のユダもそうでしたけど離れていっちゃったんですね。調子がいい時は良かったんですけども。じゃあ1章15節読みましょう、はい、あなたの知っている通りアジアにいる人々は皆私を離れて行きました。その中にはフゲロとヘルモゲネがいます。よく聖書の言葉を子供につける人がいますが、多分ここに出てきている2人の名前をつける人はあまりいないんじゃないかなって、将来信仰途中で離れていく人になるようになって念じてつける人はいないんじゃないかと思うんですが、ここに載っちゃったので後世まで覚えられる人になっちゃったんです。まあみんな離れていったんですね。そういう中で流されないでこの逆風をつくように登ってくる人もいたんです。さあ16節読みましょう、はい、オネシポロの家族を主が憐れんでくださるように、彼はたびたび私を元気づけてくれ、また私が鎖につながれていることを恥とも思わず、17節ローマに着いた時には熱心に私を探して見つけ出してくれた。本当にありがたかった。ひとしお身にしみたと思います。みんながさーっと潮が引くように離れていく中で、ローマにパウロが護送されてきたということを聞いて、あの人パウロの弟子なのって言われることをものともせずに、鎖につながれたパウロのもとに来たオネシポロを神を憐れんでくださいと、本当に素晴らしい兄弟だと。18節読みましょうか、はい、かの日には主が憐れみを彼に示してくださいますように、彼がエペソでどれほど私に仕えてくれたかはあなた方一番よく知っています。目立たないけど背後にあって支える人になってくれって言って、オネシポロってつける人はちょっと語呂が悪いから日本人ではあまりいないかもしれませんが、素晴らしい人だったようです。みんながそうなっていく中 で手元に通ったんです、この手紙の中で。あなたはって、あなたは恥ずかしいとか恐れに負けないで、それを乗り越えて、あなたも使命があるんだから、この使命を脱ぎ捨てて、もう自分中心の楽ちんな生き方に鞍替えするってならないように、あなたこれを超えると神様と揺るぎない信頼関係になるんだからって。じゃあ皆さん、私たちは最後までこんな厳しい時代に時々遭遇して信仰を果たして全うできるんですか。ちょっと不安もあるんです。でパウロ先生は今日の聖書の箇所にもう一度戻りましょう。後半のところでどう言ってるかというと、12節のというのはからご一緒に読みましょうか、はい、というのは私は自分の信じてきた方をよく知っており、またその方は私のお任せしたものをかの日のために守ってくださることができると確信しているからです。恥と思わないで、その生き方を貫けば神様は必ず私たちを守ってくださる。皆さん、じゃあその前にキリストの時代どうでしたか。イエス様の時代、信者ではあったけれども、そのことをずっと隠していたアリマタヤのヨセフという人が思い切って勇気を振り絞って、国会議員だったからキリストの遺体を取り下ろすことをローマのポンテオピラトにお願いできる立場だったの。その代わり人々に見られたんです。え、あの先生キリスト教だったのって。しかし恥としなかったんです。またニコデモという人は最初に聖書に登場するときはこそこそ人に隠れてキリストに人生の哲学的な問いをしたんですが、最後は公然と日々日中イエスキリストの弟子であるということをはばからずに、キリスト の遺体を葬るその役割を担ったんでした。皆さん、この間話したようにある先生は戦時中に、お前らの中で敵国のキリスト教を信じている馬鹿者はおるかみたいに言われた時、まさか誰も手挙げないだろうなと思っていたら、はい、僕はクリスチャンですと言った青年所高校生がいて、後に進学校の校長先生になって、それを見てびっくり仰天した。この時代のこの空気の中で この異様な教室の中でスッとスクッと手を挙げて何迷うことなく、僕はクリスチャンであるってどういう心境だ、どういう心だ、どういう人だって、それがきっかけで救われた人が、まあ、ちょっと前の時代に日本の二人の伝道者と言われる一人の伝道者をだから生んだんですよ。ちょっとの勇気が歴史に刻むんですよ。オネシポロのちょっとの勇気が、アリマテヤのヨセフのちょっとの勇気が、みんなが恥と思う中で、はい主よ、私はこの道を誰がどうであれ全うしますという告白は非常に大きいんです。でその山を一つ二つそれぞれなりに越えていくと、今お読みしたように、自分の信じてきた方を私はよく知ってるよって、皆さん解説しましょうか。パウロ先生の最後の手紙です。これはあと残ってないです、パウロ先生の言葉が。じゃあパウロ先生何年間信仰をやったんですかって、少なくても10年20年、20年以上ですよ皆さん。20年以上20〜30年間培ってきたパウロ先生は、それいろいろあったんです。飢え死にしそうになったとも書いてある、鞭打たれて死にそうになったことも書いてある、裏切られたことも書いてある、凍え死にしそうだったか、川を泳いで渡ったなんて、もう信じられないことを体験してるんですよ。そういう紆余曲折の中で培われてきた信仰なんですね。私は自分の信じてきた方をよく知ってると、これまで何十年ずっと信じてきて、過去のアルバムを振り返ると、あの時もこの時も本当によく守ってくださった。だからこの言葉は、私たちが使っている聖書は、私のお任せしたものを私が信頼している、その神様は守ってくださると信じてるよって。じゃあ何を任せたのって、ここの任せたっていう訳は、ね、私が任せたとも訳せるし、私に任せられたとも訳せるんだという注書きがついていますが、私はどっちに訳しても、例えばパウロ先生の人生、パウロ先生に与えられた使命、最後まで私全うできるかな、こけないかなって、10年前までクリスチャンだったけど、この10年間は反対になったって私なんないだろうかって、人生大丈夫かなって、握ってるこの福音を途中で手放す私にならないかなって、それは20年30年使えてきて、あの時もこの時も風雪の中守ってくださったことを思うと、若き牧師の手元よ、これから先も大丈夫だと確信してるよって、だからあなたも大丈夫だよというメッセージなんです。私はうちのさっきお人形屋さんに連れて行ったとお話しした、まだ4年ぐらいしか生きてない、この地上に生きて生まれて4年、だけどこっちの太平洋側に引っ越してきたので、1回だけ行こうと思ってアパートに泊まりに行った、布団を持って、布団がないから布団を持って行った。そしてちょっと驚かせようと思って幼稚園に通い出して、生まれて初めて、何でも幼稚園のバスがアパートの前まで送ってくれるって、なかなか親切な幼稚園だなって、じゃあお母さんは隠れててって、おじいさんとおばあちゃんが前に出るからって、まああんまりびっくりしなかったからちょっとがっかりしたんですけども、それよりもアパートに入ってきて母の日だったんだ、母の日のプログラムをあれ幼稚園でやったんですね。なんか入ってきて作ってきてですね、そしてただいまってうちに入ってから、なんかの儀式のようでした、あれ多分何回も練習したと思います。はいママっつって、これプレゼントして、その後言ったんです、これ覚えてきたセリフじゃないかなと思って、ママいつも遊んでくれてありがとう、ママ大好きだよって、両手を何かのドラマの撮影のように広げたんです。そしたら娘の方もママも大好きだよっつって、後で動画撮っておけばよかったなって、感動のあるシーンって思ったんですけど、後で夜遅く仕事からパパが帰ってきて、あれパパの顔はないのって、あ忘れたとかって言ってたんですね。やっぱり今はママとの信頼関係です。まあ、パパも大事なんだけど、パパは2番目か3番目ぐらいで、よく忘れたって言うんですけど、それはしょうがないです。いつもママの懐の中の年代なので、4年間生きて、あこういう信頼関係か、だってアパートにいて他と遊んでても頭コツンとぶつけたら、なんていうかというと、パパじゃなくて、おばあちゃんじゃなくて、必ずママですよ、最後はママですよ。4年間の中で、あこういう信頼関係なんだなって。パウロ先生は20年30年使えてきて、もうそんな薄っぺらい信頼関係じゃないって言うんですよ。まあ私は昨日父が亡くなって半年経って納骨してきたんですね、山形に行って。ところがこの教会のような納骨じゃなくて、ちょっと山っていうか丘っていうか、ちょっとナビ入れても分からない場所にあったんです。で兄弟を乗せて一応ナビに入れて行ったんです。結局迷ったんですけども、まあナビが時々右だって言っても私左に行ったんです。なんでナビは右なのに左に行くんだって言って、いやこのナビ私あんまり信用してないんだって時々すんごい遠回りさせて、
こう来たらすぐだったのになんだこのナビって思うとこもあって、だけど時々ナビと違う方向に行くとナビの方が正しかったりするんです。それがいつ疑っていつ信頼したらいいかが、まだ信頼関係がこのナビとないんだなんて話したんですが、まあナビとも信頼関係ってやっぱ必要なのかなと思ったり、まだ万全の信頼ではないんです。しかし神様と私たちは、パウロは長年私使えてきて、使徒として教師として、ね、使えてきて、ほでいろんなことがあったけど恥なんかに思わないって、後悔はないって、もう本当にこの主は素晴らしいって、だからあなたにも言うって、最後まで神様守ってくれるよって、最後までだよってね、そういうことを伝えたかった。じゃあ本当に最後まででしょうか。今日は1年だったんだなって、去年の5月に、教会院で小高っていうところチャペルがあって、そこのチャペル森のようにの気持ちもあったかなと思うんですが、お体不自由になっても一人でチャペルのそばに住んで最後はここから召されると言っていた姉妹が震災の2年目で亡くなりました。その1年後に今度は息子さんが亡くなられました。あそこからちょうど1年が経ったんだなって、で今日はその奥様がいらしていて、ああ嬉しかったなと思ったのは、あのネットで礼拝いつも見ているというまずメールがあって、ああネットも用いられて、ユーストリーも用いられてよかったなと、亡くなられたご主人もさぞ嬉しいんじゃないかな、いろいろ思い巡らしたんです。あ、菅波家の物語ってどんな物語だったかなって、もともとはその震災で小高チャペルでそばで召されたいと思っていた人はもうしょうがない住めないですよ、みんな出ていかないといけなくなって、思わぬ人生になってぐるぐる回って召されたんだけど、まずその奥様がお母様が救われて、でそのあと息子さん、去年亡くなられた誠一さんがイエス様を信じ、そして私またぎきの話ですが、うちの息子がね、うち の夫のところに来てね、確か土下座したって私聞いた記憶なんですが、お父さん何も願えないけど一つだけお願いがありますと、どうかイエス様を信じてくださいって本当にお父様にひれ伏してお願いしたんだ息子がって、これでやがてお父様が洗礼を受けたんでした。でお父様が洗礼を受けて、その後礼拝が終わったら大熊に教会があった頃杖をついて上がってきて、私ほど罪深い人間はないって、まあおそらく町の名士だった方ですが、人が何と言おうと私ほど罪深い人間がいないと、今日のギデオンのお証しのように、私は本当に家族を愛していただろうかと、今までのことを考えたら本当に誠実な父親だなんてとっても言えなかったなどなど、私に涙の告白をして、確かその次の日バタッと倒れて意識回復せずにそのまま天に召された。で奥様が、あの告白は本当に神様だったってあのタイミングとおっしゃったんでした。でそんなこんなの菅波家の長い物語、ここ1年2年じゃけど長い物語を思い巡らしたんです。でその後どうなったかって、私メール来たことで今頃気づいたんです。私バタバタしていて、震災が3月11日4年前、その1週間あたりは何も分からなかったんです、多分見ていなかった。それでこんなメール来ていたんだって、東京の教会の多分私お会いしてない女性の伝道師の人だったんですね。心を痛めながら、ただ主の憐れみをお祈りしています、今回この東京の教会の教会員である姉妹がっていうのは、今お話しした菅波さんの娘さんが東京でクリスチャンになっていた、その教会の伝道師の人からうちの教会のホームページからメールをよこしてくださっていたんですね。菅波みどり姉妹を私たちの教会の高井さんご夫妻が親身になって共に行動してくださっていることを心から感謝しておりますと、私はお母さんどこ行っちゃったかなと、体も不自由でお年寄りで一人暮らしでと思ったら、教会員の高井さんという人がずっと行動を共にしてあっちこっち一緒に逃げ歩いているということを、1週間後にメールでこの伝道師さんがその教会員にその娘さんがいたから報告してくださったというメールだったんですね。そして昨晩、これは3月17日のメールですか、3月16日だったんですかね、その私たちの教会の夫婦ともども群馬県の伊香保温泉近くの東郡にある東京住南区の山の上にある保養施設に移られたということですと、そういう情報をこの教会に、私たちもごった返してもバタバタわけ分かんなかったので送ってくださっていたんだと、合わせて私たちの教会にいるその娘さんの姉妹はお母様を東京に迎えたいという願いを持っていますが、何せ今はガソリンがなくてタクシーもなく、 ないそうですと。もし何かご提案いただけることがありましたら協力しますので何でもお知らせくださいと。それ以外にも何でもできることがありましたらお知らせくださいというメールが震災のごたごたした1週間の中で来ていたんだなって。そうすると私の預かり知らないことでした。いや神様が本当にあのドタバタの中で、まあ、パウロ先生ほど激しくはないけども私たちも震災で大揺れに揺れました。全てが崩壊したかと思った中で、まあ、教会の人がずっと群馬県まで連れて行って、そしてガソリンがないけど東京の知らない教会が何でもしますって言ってくださって、そういういろんな交流があって、あ、これは本当神様だなって改めて今朝思ったんです。その震災で宮城県の方が元気ですよって、ね、震災だとなんか物悲しい報告が多いんですがとっても爽やかでした。その夫婦はあの家も店も全部流されて食っていけないから、あの働かないと。そしたらある人がここに使わない店がありますよって多分紹介したんでしょう。見てすぐ頭下げて夫婦でお願いしますって言って、ところが皿がない、床を履く服モップがない、皿がないモップがないって言ってたら、今度誰かがこのモップ使いなさい、この皿使いなさいって言って、もう異次元の世界に来たようだったと。これ何の世界だと思ったと。本当にどれだけの人に助けられて私たちここまで来たかわからないので、生きてます、元気ですよって。いや震災しんどかった、震災つらかった、そういう報告もありえますが、ありえない人々にあの人この人に助けられて私たちおかげさまで生きていて元気ですよって、あ、私も見ててうちの教会もほぼ同じだったなって、あの人この人知らない人、もういろんな人が皿がないなら皿どうぞ、モップないならモップどうぞ、土地はこの土地どうですか、この建物どうですか、あの時この時で、菅波さんのその人生のどさくさの中でも私たちの教会が何もできないから別の教会の人がガソリンがないそうだけど必要なことは何でも言ってくださいなどなど、ああこれは私たちも神様の物語の中にいたんだな。だから私はアメリカで帰る途中メールを見て、いやアメリカにいるからしょうがないと言わないと思ったんです。ネパールで大変な震災があって、そしてこの教会を韓国から支援してくれて今日本にいる牧師さんが危ないんじゃないかと思って、あの時ネパールに行くのが、今からネパールに行くと、韓国に行く前はネパールで宣教師をしていた、だったら次回と言わないで今、まあ、精一杯のものを持ってってもらおうと。っていうのはそのメールの中に教会の人が全員家を離れてみんなテント生活してるようだと。だから私たちの少しばかりのものを持って1ヶ月分のなんとか生活費を持っていきたいと書いてあったので、どれだけ足しになるか分かんないけど持って行ってくださいと。そしたら後から何かメッセージを送ってくださいと言われたんです。で帰ってきて報告がありました。いや日本で同じように家々やいろんなものを失った人たちからの献金ですということがネパールで今教会も家も離れている人たちにどれほどの慰めと力になったかわからないというような報告が来ておりました。それはしてもらったからなんです。してもらったらしたいと思うんです。先週は転入会式がありました。転入会式の中でなんかこの教会に来て風が吹いているように感じるって、あ、風は私たちは吹かせることができない、神様が吹かせてくださった風なんだな、来てると癒されるように感じましたって、嬉しかったです。癒されたんです。私たちは癒されたら癒されたものがにじみ出るはずなんです。受けたら受けたものがにじみ出てくるはずなんです。パウロ先生は1年2年じゃないんです。わざわざエイジング加工したわけじゃないです。長年ずっと使えてきて小声地にしそうになって上地にしそうになって修羅場を越えてきてここまで守ってくださった神様は委ねられたもの、あるいは神様に委ねたものさーっと守ってくださると信じて疑わない、確信してるよって。だからあなたも負けないでって、あなたも潰されないでって、恥なんか思わないでって、そしてその山を越えて使命を脱ぎ捨てたら楽になるけどそんなの人生じゃないって、そんなのは信頼関係に一つもプラスにならないって、苦しいけどしんどいけど与えられた使命をパウロは人として教師としてそう全うしたいと思ってるから、あなたもねって。今日は揺るぎない信頼関係は一朝一夕ではない、長い歳月の中で育まれる、私たちは道の途中です。大丈夫かな私と思ってる人は今日の聖書の言葉で大丈夫です。パウロ先生が大丈夫だったから私たちも大丈夫です。だからとにかく負けないで潰れないで、一回潰れたように見えても不死鳥のように立ち上がって柳の木のようによみがえってもう一回復元して絶対乗り越えると、必ず乗り越えると、その先に揺るぎない神様との信頼関係祝福の世界が待っているんだ、そんなことを覚えながら11節12節最後に
お読みしましょう。はい。私はこの福音のために宣教者、使徒、また教師として任命されたのです。12節、そのために私はこのような苦しみにもあっています。しかし私はそれを恥とは思っていません。というのは、私は自分の信じてきた方をよく知っており、またその方は私のお任せしたものをかの日のために守ってくださることができると確信しているからです。黙祷いたしましょう。そしてピアノを弾いていただきます。今日の聖書のパウロ先生が綴ったお言葉をそれぞれ思い巡らしましょう。そこに私たちの人生を重ね合わせましょう。私たちはどんな使命が与えられているでしょうか。使命には責任が伴うので、時々は苦しい、時々は脱ぎ捨てたい。けれどもその苦しみや、また目の前の試練が信頼関係を強め、厚くし、揺るぎない不動のものとします。多くの先人たち、私たちの教会員の先輩が駆け抜けたその道を、私たちもそれぞれに委ねられた道を全うしたいと思います。振り返れば、あの時もこの時も本当に神様が信じられないことをして、あの人、あの教会を使わせてくださいました。だからこれからも自分の力量を超えたことに出会ったとしても大丈夫。必ず神様が今までのように守り、指導し、方向を示し、導いてくださいますので、私たちは受けた分を自分の使命と息に感じて、あるいは証しし、あるいはお誘いし、あるいは慰め、あるいは励まし、あるいはキリストを語り、あるいは教え、与えられた賜物を親が超え、あるいは家族に、あるいは友人に、あるいは親族に、あるいは初めて出会った方に、にじみ出るようにお伝えすることができるようにお祈りしたいと思います。それでは少し大きめにピアノを弾いていただきますので、今日心に願ったこと、神様に、伝えたいこと、また感謝したいこと、また入院中の方や心にかかっている方々のことなども覚えて、どんなことでもご一緒に祈りたいと思います。声に出せる方は声に出して、それではご一緒に祈りを捧げましょう。恵み深い天のお父様、ありがとうございます。神様が私たちに本当によくしてくださって、あの時この時ですから、これからもこの教会や私たち一人一人を育んでくださることを感謝いたします。天のお父様、今試練にあっている人、また入院している方、特に田村さん、森さん、またホームに入っている方、佐々木姉妹など、ご不自由を感じている方々に癒しがありますように、また心が傷ついて、立ち上がろうとしている方々に力をお与えください。神様、この翼の教会を祝福して用いてください。ギデオン教会も神様がお用いください。モニカ先生の宣教師としてのお働き、また伝道師のお働き、牧師副牧師を支え、また教会一人一人を豊かにお持ちください。この週の始まりの日を心から感謝します。それでは私と同じ言葉でご一緒に祈りましょう。 恵み深い天のお父様、これまでの道のりを導いてくださり感謝します。これからも信頼します。与えられた使命を逃れることなく担いながら最後まで全うできるように導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。